そうだな、日向は好き。なんかこの好きっていうのが難しいんですけど、でも日向の気持ちというか、なんかまあ BL、GL そういう作品って振った振られたみたいな話が結構出てくるイメージが私の中にあって、で振られた側がこう傷ついたとか、振られた側が被害者で新たな恋を探していくみたいな話が多いと思うんですけど、でも日向の反応は正しいんじゃないかなって私はすごく思ってて、なんか振られた側ばっかりね被害者みたいになることが多いですけど、でも振った側も結構傷ついてんじゃないかなって思いながら日向は演じたので、私の中では日向は結構共感できるっていうとちょっと違いますけど、男女で付き合うっていうのが一般的な今の社会において、日向の反応で日向が言ったことっていうのは、まあ物語的には結構辛い過去みたいになってますけど、正しかったんじゃないかなって思うところもあるなっていうキャラクターです。なんだなんだ、考察みたいになっちゃった。まあなので私の中で日向が好きなキャラなのかな。で美優ですよね。美優はなんか私とは住む世界が違いそうな気がしますよね。リア充感すごいですよね。あとパリピ感がすごいって私は思ってて、そうだな、でも一緒にいたら多分違うんだろうなっていうか、まあ香りがね仲良くできているぐらいなので、きっとなんだかんだ言って面倒見はいいんだろうなっていうのは感じているので、そうだな、普段一緒にいるっていう意味ではミユが好きかな。でもちょっとミユな怖いなって私は思います。ちょっとパリピ怖いなって思います。はい、で、あ、そうか、付き合いたいキャラクターを言わなきゃいけないんですよね。付き合いたいキャラクター、付き合いたい、そうですね、リョウかな。家に人がいるっていいなって思います。いや違うんですよ、あの寂しいとかじゃないんですよ。そんな攻め方ありますか。私はあの一人暮らしをずっと何年ぐらいですかね、5、6年多分してるんですけど、いや寂しいとかそういうことを思ったことはないんですけど、いや寂しかったらその三崎監督とか呼びますから、そんなこと思ったことないんですけど、でもあの寮って全肯定してくれるじゃないですか。まあそういうところも結構怖いんですけど、でも全肯定してくれる彼女が家にいたら、仕事が大変でもあなたのために明日も頑張るよとかさ、あの寮が家で待ってるから疲れたけどでもご飯頑張って作ろうかなとか、そういうことを思うもんじゃないですか。なんだろうな、なんかいや癒されたいとかでもなくてですね、ちょっとお伝えしにくいですけどね、自分を甘やかしてくれる人が欲しいのかな私は。あ、ちょっと最後のところで謎の誤解が出てしまいましたけれども、はい、最後のトークテーマはこちら、かざねさんは本作では声優の他に設定監修および技術補助というのを担当されていますが、具体的に何をやっているのでしょう。いつもありがとうと、いつもありがとう急に監督の感謝が書いてありますけれども、そうですね、説明が結構難しい役割なので技術補助から説明しますけど、ボイスカット、ボイスカットって言ってリスナーさん分かりますか、あのなんか撮ったボイスをこう使えるように、うまく説明できないな、カットしたりとか、あと出来上がってきたものを初めて聞くリスナーサンプルというか、なんだろう、なんか初めて聞いて、あ、こうなったんですねっていう感想を言う人とか、あと今公開されてるあのキャラクター紹介音声っていうのがありますけれども、それの編集もちょこちょこやって、でも最終的にはまあ監督が許可を出さないとそれも公開されないので、なんだろう、簡単なことしかやってないですけどね、まあ、編集のお手伝いが主ですかね。設 定慣習っていうのはですね、そうですね、これもなかなかこう具体的に何っていうのは難しいんですけれども、まあ、主に、まあ、この日本聖光女学院高等学校、はい、っていうところはですね、なんかカトリックの学校みたいなんですね、ミッションスクールで、私は、まあ、大学で初めてキリスト教に出会って、でそこプロテスタントだったし、あとアメリカに行ってた頃もそうだな、プロテスタントかアングリカンチャーチ、まあ、まあアングリカンチャーチってプロテスタントっていうのかカトリックっていうのかね、専門家によっても違いますけど、一応プロテスタント側カトリックの学校にいたわけではないんですけれども、まあそれでもキリスト教系の学校、あと私聖歌隊をやっていたので、まあ、普段あのチャペルにですね、あの行くことがよくあったので、そういう場所でチャペルがそばにある人たちっていうのは、普段みんながする会話とは違う会話をしているんですかっていうところから始まって、結構ミッションスクールでされる会話とか、ミッションスクールにある雰囲気とか、どういうことをこう日常的に行っているのかっていう話を結構して、それを監督がこの日本聖光女学院高等学校っていうのにこう落とし込んでくれた感じですかね。そうですね、1話でもねありましたよね、一応会話が、なんかチャペルサポーターズでしたっけ、チャペルサポーターズが何をしているかとか、そういう会話が出てきたりですとか、あとチャペルの鐘みたいなのが鳴ってたりとか、あれはチャペルの鐘だけど多分学校全体のチャイムみたいになってるのかな、それをこう選ぶ手伝いをしたりですとか、まあ鐘なんてね学校によって全然違いますし、そんなカトリックだからこの鐘とかプロテスタントだからこの鐘とか、そういうのはないと思うんですけれども、まあ一応いくつか鐘を、本物の鐘を聞いたことがある人間として選んでくれみたいなことを言われて選びました。でもこの作品全体っていうと、私もですけど ULP の美咲さんと、あとミクロールさんっていうあの女性がいるので、その3人で話し合って、なんだろう、なんか女についてっていうと生々しいですけど、あの女として生きていく中で思っていることとか、そういうのはミクロールさんは今回制作者として名前は挙がってないですけど、でも3人で話したことは結構大きくてふんだんに使われているんじゃないかなと思います。それぞれのなんかこう実体験とかもですね、あ、こんなことも使ってもらったんだなみたいな、まあ結構生々しく使ってもらったんじゃないかなと思います。それが設定制作何でしたっけ、設定監修、はい、設定監修です。なので主にはキリスト教かな。今本編ではですね、そんなにまだキリスト教要素が出てきてないんですけれども、あのイーマニとかどんどん聞いていただけるとですね、実はちょっとキリスト教っぽいことがいっぱい出てきたりとかするのでですね、宗教っぽいところもあの楽しんでいただければと思います。今回はこんな感じでしょうか。には公開の際にもまたいろいろお話ししていきますので、キャストコメント楽しみにしていただければと思います。エンリフ公開情報、現在の最新話は第1話巡る鼓動と出会いと始まりとなっております。その他 ER マニアックスと題しまして、細かい企画なども順次公開中です。すでに ER マニアックス00エンドレスリフレインプロモーション音声、これは CM ですね、それから ER マニアックス01飯塚美優キャラクター紹介音声を特設ページおよび私のブログにてお聞きいただくことができます。今後の予定ですが、飯塚美優に引き続き菅名亮、中村香織の紹介音声も目下制作中、加えて ER マニアックス04から07というキャラクターそれぞれの視点から描く本編に至るモノローグシリーズも随時公開していきます。こちらの04から07なんですけれども、あの本編のエキストラエピソードとなっておりまして、まあ聞かなくてももちろん本編は それだけで聞けるんですけれども、合わせて聞くとさらにびっくり深く世界観に入れるような、そんな本編では明かされなかった秘密ですとか思いなどが満載の内容となっております。聞き応え抜群のサイドですので、本編を聞いてこれはいいんじゃないのと思ってくださった方は、ぜひマニアックスの方も聞いていただけますと嬉しいです。次回公開話は第2話、その一瞬が好きになる。めちゃめちゃ可愛いタイトルですよね。お楽しみに。エンリフ公開情報でした。お送りしてきました ER メモランダム01、終わりの時間が近づいてまいりました。はい、三崎監督にですね、どれぐらい伝わっているかわからないんですけれども、って全く伝わってないと思うんですけれども、結構突っ込まれたりなんなりしながらもなんとか無事終わろうとしております。あ、そうそう、しれっとですね、エンリフ公開情報とかいうのをやったんですけれども、私はブログで ER って書いてて、で今エンリフって言ってるので、なんかもしブログを見てくださっている方がいらっしゃったら動揺しているかと思うんですけれども、監督はエンリフと呼んでおります。最初からそうです。で ER っていうのは、私がイーマニとかを見て、あ ER いいなって思ったのもあるんですけど、ER って2タッチで打てるじゃないですか。エンリフって結構エンリフって書かなきゃいけないですけど、表記として書くときに ER って書くと便利だなって思ったので ER ってしましたけど、後でそれは単語登録すればいいんじゃないかっていうツッコミが来ましたけれども、当初の私は ER っていいなと思って使っておりました。なので何ですかね、書くときは ER だし、言うときはエンリフだしみたいな、ちょっと分かりにくいんですけど、皆さんもお好きなように読んでいただければと思います。ちなみにユリリフと呼んでいるちょっと変わった方もいてですね、あと一番ひどいのがユリって呼んでる人がいてですね、最近ユリどうですかみたいなことを聞いてきたりするんですけれども、ユリはちょっとどうかと思うので、今後三崎監督はきっとユリをたくさん作っていく、ユリっていうんですか、ユリ作品をたくさん作っていくと思うので、ユリっていうのはちょっと良くない、良くないというかあんまりね適してないかと思うんですけど、エンリフでも ER でも、書くときは ER、 読むときはエンリフみたいな感じで、お好きに読んでいただければと思います。 ER 制作チームは作品の感想をどこからでもお待ちしておりますよ。幻想図書館プロジェクトのツイッターもございますし、サイトのメールフォームや拍手、私のブログやメールからでも、お好きなところから送っていただければと思います。勝手にここで読んだりはしないのでですね、こそっと好きなだけお送りください。思いの丈をいっぱい書いていただけますと我々大喜びして作業しますので、作業ペースも少しずつ上がっていくんじゃないかなと思います。それでは今回はここまでです。次回第2話、その一瞬が好きになるでまたお会いしましょう。お相手は風根ゆきでした。